聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。南米大陸、この日本から見れば裏側にある遠い約束の地に、多くの日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として、アンデスの声が日本語放送を続けて32年目、私たちは初めてリスナーの方々とお会いすることができたのです。海外短波放送がどのように聞かれていたのか、そのことを当時の貴重な記録から振り返って考えてみたいと思います。 HCJB リスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。
南米大陸のほぼ中央にあります内陸国ボリビア、そのボリビアを今日も訪ねてまいります。ボリビアには2つの代表的な日本人の移住地があります。皆さんとご一緒にそのサンフアン移住地の方に参りましたが、先週からは沖縄移住地の方へ出かけております。
沖縄移住地で私たちを出迎えてくださったのは、グロリア教会で奉仕していらっしゃる大熊玲子先生。最近沖縄の方からこのグロリア教会の幼稚園の先生として奉仕していらっしゃる植地泉さん、お二人が出迎えてくださいました。そしてその晩、その教会で集まりをしたんですけれども、まあ私たち本当に初めて会うリスナーの方たちが大勢来てくださいました。
集会が終わった後で、その方たちがにお会いしましたら、必ずサイン帳にはお名前だけでも書いてもらおうと思って、書いていただいたんですが、今そのサイン帳をここに持ってきております。
最初に玉城俊一さん、玉城豊さんご夫妻、もうこの方から本当に心からのお礼を言われましたね。そして一色牛助さん、島袋聖英さん、そして、JICA ボリビア農業総合試験場で働いていらっしゃる和田昭弘さん、日母教会で働いていらっしゃる星川和夫さん、星川さんは開発青年1回生だったそうです。そして奥様の節子さん、もう星川さんのお宅ではもうお昼をご馳走になったり、いろいろとお世話になりました。そして星川さんが働いていらっしゃる日母教会、ここにご挨拶に行きました。会長さんの具志堅沖貞さんにお会いしました。実は具志堅さんの娘さんの浅見さんもリスナーでいらして、よく手紙をくださったんですね。
具志堅さんは日本ボリビア文化協会の会長さんですけれども、そのお部屋にお邪魔してお話をお伺いしておました。お嬢さんがなんと手紙を書いたことがあるというので驚いていらっしゃいました。そしてお話をしておりましたら、なんと私と同い年なんですね。同じ猿年だということで、猿が2匹集まったということで表で記念の写真を撮らせていただきました。
また沖縄にある日語学校、そこの先生をしていらっしゃる諸見里美香さん、美香さんも よくお手紙をくださいまして、大変懐かしくお会いすることができました。お姉様のまなみさん、そしてそこの校長先生をしてらっしゃる山城徳子さんにもお会いしました。そして町の方に帰りましたら、肉屋さんをしてらっしゃる殿城勝子さん、聖子さん、親子の方にお会いしたんですけれども、この殿城さんも大変熱心に聞いてらっしゃいまして、私たちからの手紙も大事に取ってあるとおっしゃってました。
ご主人はお肉屋さんですから、お店で忙しくいらしたんですね。その間、奥様とはちょっとお話をすることができました。大熊先生に、ご案内をお願いしてですね、一色修介さんがお近くに住んでいらっしゃいますので、そのお家をお尋ねさせていただきました。どういうところに住んで、どういうラジオ、どういうふうに聞いていらっしゃるのか、私たちも見せていただきたかったんですね。そして、先週その一色さんとのお話を皆様にお聞きいただきましたが、その一色さんといつもご一緒にいらっしゃるのは、島袋聖英さんです。実はこのお二人はご親戚になられたわけですね。その間のお話を今日は島袋さんにお願いいたしたいと思います。
ちょっといいですか、お話をお伺いしたいと思いますけれども、はい、僕らは1958年です。それでこちらの家族も一緒だったんです。
ご家族を島袋さんがお連れになったわけですか。
一緒に来たわけです、はい。我々の団体はだいたい210人ぐらいだったと思いますけどね。ご自民は移民としては一番大きかったと思います、この団体としてはですね。それでもうやはりさっきおっしゃったように、ちょうど香港からシンガポール、あのルートみんな同じです、はい。それからこの薪の積み込みもですね、汽車が止まっちゃった、そのみんなの若い連中を借り出してですよ、でみんな積んで一緒に積んだもんですよ。それで2週間ちょうどこっちのサンタクロスの手前にリオグランデがあるでしょ、あの橋がまだだったんですよ、あれが工事中で、で向こうまでで2週間、それであの川をまた川舟でですね、たくさんの荷物をこっち側の岸まで運んで、それからそこからまた汽車に積み込んで、サンタクロスまでこんなルートだったんですよ。
島袋さん当時何歳でした。
僕はもう満で29歳です、もうこっち来てるから30になってますね。私は早生まれですから
、大体そのくらいの青年が応募してみんな出てきたわけですね。
そうでしょうね。自分らも、こちらと一色さんと同じように、この、自分の部落ではわしのうちはわしで3代目なんですよ。それで貧乏人の三男坊がそんで独立して、それで自分で屋敷も買って、それから田畑も畑が350坪で、そんでまた田んぼが200坪で買ったんです、おじいちゃんがですね。それでそれだけではどうしようもないから、お父さんが大東など南洋など回って、そんで出稼ぎに行って、それでサイパンでもちょっと私は 2年の夏まではサイパンにいたんですよ、はい、南洋のですね。それからシナ事変がひどくなったでしょ。それでもじいちゃんばあちゃんももう年を取ったもんだから早く帰ってくる。それで沖縄にまた帰ってきて、そんでそこでも国民学校ですな、我々の卒業はもう尋常高等小学校に入ったんだけど、卒業の時からは国民学校ですね国民学校、それでそこ卒業してもすぐその当時からは私はあまり小さいところが好きじゃなかったんですよ。だからこの満州開拓団ってあったでしょ、あれに学校卒業したらそれに応募するつもりだったんですけど、親父がどうしても承知しないんですよ。向こうは貴族がいるって言うですね、日本と反対派がいるでしょ。で向こうはねやらないっていうもんだから、じゃあ自分子供なりの考えで 東京の軍需工場に渡って向こうから満州に逃げるつもりだった。しかし東京にまで、まあ、学校卒業して東京に行って、その入った軍需工場はこのトト2を作るとラジオですね、無線機発信機受信機を、だから名古屋が全部やられちゃって東京だけになっちゃったの。そんで東京でも我々の会社一つ残ってしまったわけ。そんだから女の、我々の同級生の女の子が二人満州にわしと同じ考えの人が逃げたのがいるんですよ。しかしわしは逃げ遅れて、わしがもう逃げるという頃からはその会社は憲兵隊が囲んでですよ、誰も自由に出さないんですよ。それでまあ東京も焼き出されて、それからまた群馬県の伊勢崎市というところに行ってですね、でそこから赤城山のふもとに地下壕を作って、そこでこの工場を建設中に終戦だった。それからもう子供の頃から大陸農業、大陸農業というのが頭にあるもんですから、で終戦してもうせめて家族の遺骨でもどっかに落ちたら話を聞いて探そうって言って帰ってきたら家族みんな元気なんですよ。うちは親父がこのちっちゃい時に片輪になってかっちゃにかけてびっこして兵隊に取られなかったわけですよ。だからびっこでもまあ家族を守るだけはまあ指導でですね、それでまあみんな元気だったらしいですよ、どこにも行かずにですね。それでまた帰ってきたらもうどうしても、あとは大陸、あ、こんなちっちゃい沖縄では話にならんと、それでもここ開拓のこの本ですね、このいろんなもう開拓史の本をアフリカ開拓史とかアメリカ開拓史とかこんなのみんな集めてですよ、こればっかり読んでいたんですよ。そうこうするうちにこのブラジルにこの南米拓殖会社っていうですね、開拓あれができたんですよ、会社がですよ。それにその当時の、1万円以上沖縄円のですね、それ以上株1株1万円それ2株入れてですよ、このブラジルに来るつもりだったんです。そうこうするうちにボリビア移民ができるということになった。そしたら今度はその事務所まで行って、もうこれは取れないもんだと、これから逃げると言ったらもうそれは払わないと、約束はそうなんですけど、わしは事務所まで行って、あんた方はこちらの人口が高校だから、人口密度が多いために移民は募集してるんでしょう、そうだ。じゃあボリビアとブラジルと同じ国じゃないですか、なんとか少しでもいいからもう払い戻してくださいって言ったわけ。あ、全部はできなくてもできるだけでいいですって全部払ってくれましたよ。手数料の分だけ向こうは取ってですね、結局全部払ってくれましたよ。それからもうボリビアに、もう大陸農業だっていうもんだから、それでお前山の中で行ってそんなことできるかと親父言ったもんですから、こっちはまた終戦して東京から流れてきて宮崎の田野っていうところにいたんですよ。もう結局は昼は寝るところは雪で寝てですね、そんでまたこの出かし、なんか仕事ないですかと、あちこちお百姓さんのとこ行って、それで仕事を昼だけ働いて、で1週間働いて米いくらとか、また1週間働いてお芋いくらとか、そんでそれを担いでまた神戸大阪なりに売りに行くわけです、買い出しですね、
はい。
だからもう自分だも体が怖いもんだから、よくよく野蛮なことしないと乗れないわけです。でそこでもう木が散散してきてですね、でも木はもう荒くなってるもんどこも怖くないんですよ。結局家族全部沖縄ですよ、生きてるか死んでるかもわからないでしょう。だからもうなんて言いますかね、もう木が荒れてるもんなんとか沖縄に帰れるっていう情報を聞いたら、もうわし一人残ってるよ、もう鹿児島ももう今度帰れなかったらあんたもうそのままそこに残るんだよと言われたもんだから、またびっくりして、それであちこち事務所を訪ねて、それから鹿児島の一番最後の引き上げでまた沖縄に帰ってきたんですけどね。
まあそういう人生を歩んでこられてね、 で今度は南米夕日でこちらに来られたわけですから、もう怖いものなしじゃないですか。
だからもうちょうどこの気が荒くして沖縄に来てもですよ、この特警隊というあのスペだアカデミーポリス、ポリスアカデミーがあるあったんですよ、ガードマンですね。それをその軍が自分の部隊で教えて、でそこの、ね、あの各家庭に回ったり弾薬庫に回されたり倉庫に、このガードマンですよ。ちょっとそれ、ね、運が良くて10ヶ月ぐらいで一般ガードに行ってすぐ事務所に入れたもんですから、そこでまたもういろんなことやっていたら、一応小隊の責任者になっているもんだから、あの軍隊ですから命令口調なんですよね、軍隊みたいな。だからその命令口調でわしが言うもんだから、僕のうちに家を借りてる大島の方がいたんですよ。この人はあのキリスト教にこの信教に入っていたんですよ。兄さん、あなたのこの言葉遣いはね、そんな言葉遣いじゃダメだって言うんですよね。なぜ？我々の正体にはね、あなたのお父さんと同じ年頃いっぱいいるんだよ、兄さんと。あなたはお父さんに向かってこんな命令口調じゃいかんちゅうんですよね。だってお前こっちは上からの命令されたのを読んで聞かすだけで、わしが勝手に、おい、お前はこうしろと言ったんじゃない。だからそのこと言う必要ない。いや、でももう少し何とかしてやる。兄さん、わしと教会に行こう。教会に行ったってわしが何できるかと。それ反対してですよ。じゃあわしが直してやる。お前が直せるもんかって言って、じゃあ直してもいいか、できるんだったら直してくれと。それでもうこの方があの那覇のバウティスタ教会ですよ、アメリカさんなんですけどね、アメリカの牧師さんがいるところに中心区を送ったんです。それでそこでもう破って捨てても破って捨てても、もう何やかんや理屈を作られても来るもんですから、あとは根負けしてくっているわけです。それを、問題の一つ一つを、10回までだったかな。そんで、それただやれば1ヶ月にも済むの、2か年かかって、まあやっとこう、まあ、そんで、その時に聖書を初めて全部読んでしまったんですよ。で聖書にあるんですから。今日の答案用紙の何かもこの答えは聖書の何章の何番であります。だから、何にも分からないから自然にまあ開けてみるんですよね。それで終わるまでのその聖書一冊きれいに読んで、そうするうちに喧嘩もしなくなるし、母ちゃんにやるのもなくなるし、子供にやるのもなくなるし、少なくなったんですよ。やっぱりこれはいいもんだなと。もうもともと自分一人で生きてる人間だから、まあ、そういうところがピンときたんでしょうな。それでまあようやくこの中心教育も終わって、それでもあの洗礼受けに来なさいと手紙が来た、卒業ホストと一緒にですね。そして来たらもうその時はボリビア手続き始まったんですよ、はい、それでももうボリビアの手続きで行くことできずにボリビア来てしまった。
お孫さんが10人ですか。
まだ若いですけどね、まだ66と半、66なんですけど。
さて、一色さんのお孫さんのことを聞くの忘れましたけれども。
あ、12名です。
あ、
はい、
ね、楽しみですね。
長女がですね、あの、まあ、どういう縁か、あのボリビア人の学生と結婚しましてですね、あ、イギリスに渡ったんですよ、うん、今ロンドンにいますがね。でそれを追ってまた娘も行ったもんですから、向こうで5人生まれています。
うわ、
はい、
いいですね、
はい、
国際的になってきますね。
そうですね。
おじいちゃん英語勉強しなきゃいけない。
だから困りますよ。あのですね、この和彦の結婚式にロンドンからはるばる来てくれたんですがね、孫を2人連れて、こう孫を2人とも全然このあの日本語は通じない、もちろんスペイン語は通じない。で、私が何とか言うと英語で返すんですからね、もう往生しました。で、あの、ひさこ、あ、あの、長女ひさこと言います。はい。娘の方から 日本に行った時にせっかく出てきたんだからロンドンまで来てくれと言われてですね、まあちょっと行ってきましたよ、ね、でその時も娘の通訳付きでね孫たちと話もできるような状態で、はいはい、
いや
大変ですね、
ロンドン見物している石木さんの姿が目に映るようですね。で、沖縄の方には時々お帰りになることがあるんですか？
はい、まあ2回行っています。はい。
どうです？ふるさと沖縄も変わりつつありますか？
もう本当に浦島太郎でした。はい。まあ僕らが立つ当時の家が残ったのはもう全然一軒もなくてですね。ね、もうみんなこの新しい家ばかり建って、まるでもう自分の故郷じゃないみたいでしたよ。ね、それからまた今沖縄の土木系が発達していますから、まあ我々が見て親しんでいた森なんかがなくなっているんですよ。ね、もうだいぶ変わったなと思いました。はい。
ふるさとって歌がありましてね、うさぎおいしい蚊の皮なんて言うんだけども、そういうのがだんだんなくなるわけですよね。いかがですか？いつ頃沖縄にお帰りになりました？
わしはもうしょっちゅう行ったり来たりしてますけどね、用事が多いもんですから、お父さんお母さんがもう90、91と、もう96、はい、5なんですよ。それでもう、だからわしはもうこっちの40周年にももうこっちにいることできずに、はい、もうお父さんお母さんが病院に、それでまた息子さんも病院だってまたびっくりして、それで行って、それでもうしょっちゅう行ったり来たりしてるもんですからね、もう行くたんびに変わってるんですよ、はい、行くたんびにどこか変わって、もそれでしまいにはもうなんか嘘みたいに これが自分の故郷かくらいにもう思うようになっちゃった場合もあるんですよ。もう結局行っても昔の姿は何にもないでしょ。それで去年行った時などもしょっちゅう来てるもんだから、わしがもう誰もなんもう普通みたいに、あれお前あんた またいつ来たのくらいなもんですよ。
そういう時代がやっぱり来たんですよね。昔はね、遠い遠いって言ったけど、今は交通面も良くなってきてね、そういうものはなくなった。そしてあとはこの生活のパターンがやっぱり変わってきた。変わらないのは人々の交流心ってもんでしょうかね。そういう昔の人たちがいるわけですからね、そういう昔話もできるし、こちらの様子も伝えることができるしね。うーん、そうですか。まあそういうところで40年沖縄コロニーが、過ごしてまいりました。今日はここで、その開拓当時からおられるお二人の方にお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ご苦労様でした。
アンデスの声のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。ボリビアにあります代表的な日本人移住地、沖縄移住地の方を訪ねてまいりました。意識さんとそれから島袋さん、お二人は親戚でいらっしゃいます。島袋さんが意識さんの家族を沖縄移住地の方にお連れになったんですね。
同じ船で沖縄にいらしたそうですね。
そういう関係で島袋さんのお嬢さんが意識さんのご長男の方と結婚なさって、そして意識さんのお家にお伺いしてお二人にお話をお伺いいたしました。
意識さんのお家には素晴らしい大きな蘭の花が咲いておりまして、今も目に浮かびます。
その表にですね、お二人が聞いていらっしゃるラジオを持って出ていただいて写真を撮らせていただきました。
はい、そして私たちが宿泊しているところからグロリア教会大熊先生の家に行く途中に守礼の門がちゃんとできている家がありましたね。いつも珍しく私たち見て通ったんですけれども、ある日大熊先生がそこに案内してくださいました。
屋根からそれから表のその、まあ、ミニチュアですけれども白いものが作られてますから、まあ沖縄から来られた方だなと思ったんですが、その家族の中に86歳の四季間源信さんという方がちょうど体を壊しになって、そ それで病院からお出になったばかりだったんですね。
そうなんですね。そしてあの様子を見て、もし異常なければ第二コロニアですか、第二コロニアの自分の家の方に帰るというその前にお会いしました。まあやはり86歳とは思えないくらい、もう昔のことを大変つぶさに話してくださいましたね。
その後すっかりお元気になられてですね、はい、ご自分の住んでいらっしゃる第二沖縄コロニアの方にお帰りになったということでした。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。